同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その1、結婚前に同棲をしておくべきか。同棲はしない方がいい。同棲すると根拠がなく、同棲するなら今すぐ結婚した方がいい。世間では同棲に反対する声を聞くことがあります。確かに同棲はいろんなお金と手間暇がかかります。2人の収入によっては同棲が厳しい場合もあるでしょう。同棲というステップを挟むことで結婚までお回りをすることになります。一刻も早く結婚したいという人にはもどかしいプロセスになるでしょう。同棲するとお互いがずるずるした関係になって、かえって婚期が遅れるケースも珍しくありません。世の中には同棲をした生で得したケースもあります。同棲していたの身分としては一例のも事実です。しかしそれでもやはりできるだけ結婚前に同棲をしておくのが無難です。結婚して離婚に至るように同棲して失敗する方が実は浅くて済んだです。結婚前の破局と結婚後の破局は同じ場合でもインパクトが違います。恋人関係で別れた場合戸籍に残りませんが、結婚してから離婚した場合戸籍に残ります。同棲しなくても絶対大丈夫と思っていても実際一緒に暮らし始めると思わぬ違いがあります。価値観や生活習慣など一緒に暮らしていないとわからないことがあります。パートナーの価値観の理解に苦しむこともあれば、生活習慣の違いに苦しむこともあるでしょう。本性を知って失望することも覚悟しなければなりません。一緒に暮らし始めてからパートナーの態度が変わることも少なくありません。今は優雅で優しい人でも同棲に慣れていると何度も厳しくなることもあります。同棲せずに結婚するのは仕方せずに苦労かけるようなもの。結婚内定としてふさわしいのか、本当に結婚してもいいのか、真実に迫った正解は実際に同棲しないとわからません。夢や理想に振り回されず、きちんと現実を見ることです。したがって、事情がある場合を除き、結婚前に一度同棲をしておくのが賢明と言います。事情がある場合を除き、できるだけ同棲をしておく。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その2、同棲はお互いの同意を得て始めるもの。どうしても同棲したい。そう思う人の中には同意に同棲を始めようとする人もいるかもしれません。例えば、無理やり交際相手の部屋に引っ越しをして進むということは、事実上同棲が実現できるでしょう。逆に交際相手を無理やり自分の部屋に引っ越しさせることも現実として可能ではあります。その他、家賃の節約したいからどうせ、とにかく一緒に暮らしてみたいなどの考えもあるでしょう。しかし、交際相手の同意がないまま自分の都合で同棲を始めるのはご法度です。同棲は無理やりではなく、お互いの同意を得て始めるもの。パートナーの了承を得ておくことが必要です。自分が良くてもパートナーの気持ちを知り始めると不安になるのは確実です。同意に同棲を始めると、親の挨拶も省略されるためトラブルに発展しやすくなります。無理やり同棲を始めても、長続きはせず、加算するのは時間の問題でしょう。同棲を提案するときには、切り出したらポイントです。同棲しようという決意がいたように一緒に暮らしてみないと提案者がいたら方がいいでしょう。パートナーが嫌っているなら説得が必要です。同棲するから結婚したいとパートナーが言っても正念場です。同棲せずに結婚するリスクについて丁寧に説明すれば以前理解が得られるはずです。狙い強い説得を通して結婚に真剣であることも伝わります。どうしても納得していなければ同棲は始めることも必要でしょう。同棲はあくまでパートナーの同意があった上で始めるのが条件です。当たり前のことですが、改めて認識をしておきましょう。同棲は自分の都合ではなく、お互いの同意を得て始める。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その3、目的も計画もなく同棲を始めるのは不適切。好きなら一緒に暮らしたい。なんとなく同棲を経験してみたい。周りが同棲をしていたら自分も同棲をしないといけないと言いました。時々聞かれる声ですが、あまりこましい動機ではありません。一般的に同棲は明確な目的と具体的な計画を持って始めることが必要です。男女が一緒に暮らすのは普通の恋愛関係とは違います。恋人以上夫婦間の関係と言っていいでしょう。目的の計画もない同棲はならしか中途半端な共同生活になる傾向があります。ならば一切の目的の計画もなく同棲を始めた結果、かえって仲が悪くなった話は数多くありません。同棲の目的がないとどこを目指して一緒に暮らしているのかわかりません。ならしか共同生活だけがずっと同棲解消するタイミングも難しいでしょう。ずっと同棲を続けた結果、根拠のなさの線も出てきます。特に女性の場合、目的もなく無計画で同棲を始めると、ただ大体ない後悔を増やすことになります。同棲の目的や計画は各国によって異なりますが、少なくとも結婚前提、記念式で始めるのが一般的です。目的と計画があってこそ、同棲から結婚のステップアップもスムーズになります。同棲を始めるなら少なくとも結婚前提、記念式で始める。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その4、同棲の内条件、記念式結婚前提。同棲によって条件内容は各国ごとに異なります。毎月定額を禁止という条件のする各国もいるでしょう。禁止罪は外でデートをするという条件のする各国もいるでしょう。部屋の中では最低限の服を着ること、浴室の中は最後の人が出ておくことなどの条件のする各国もいるはずです。2人が納得しているならどんな条件でも構いません。同棲は2人の事情ですが、同棲の条件も2人が自由に設定できます。しかし、どんな同棲であっても必ず設定しておきたい条件が2つあります。期限付きと結婚前提です。これは同棲の内条件と言われています。あらゆる条件の中でも特に重要な条件と考えてください。期限付きに同棲を始めるのはグラグラした生活を送りましょうと言っているようなものです。根拠を遅らせてしまうようになります。また、結婚前提という条件を設けずに同棲を始めるのも好ましくありません。曖昧な関係なすに都合よく遊ばれたり、利用されたり通常外が想像できます。期限もなく、結婚前提でもなく、同棲を始めると失敗率が高くなります。もちろん、期限付き結婚前提の条件のせいでも必ず同棲が成功するとはありません。しかし、同棲を成功させたいなら、期限付き結婚前提という条件は不可欠です。現実においても、同棲を成功させたカップの多くは、期限付き結婚前提の条件のせいで場合があります。同棲は、あんな気持ちで始めるものではなく、真剣な気持ちで始めるものです。将来を真剣に考えるなら、期限付き結婚前提の二つはあって、当然の条件と言えるでしょう。少し厳しい条件に感じるかもしれませんが、同棲に失敗した先輩たちにある反省点でもあります。同棲を始めるなら、事情がないかぎり、期限付き結婚前提の二つを条件にしておくことをお勧めします。どんな同棲でも期限付き結婚前提という条件を設定する。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その後、同棲の心のメリット。パートナーの同棲には数多くのメリットがあります。メリットを整理しておくことで、同棲に対するモチベーションもあるでしょう。同棲の意義や必要性を再認識できるはずです。メリット1、普段は分からなかった相手の様子が分かる。デートの様子だけでは相手の全てを知ることはできません。一緒に生活をすると、価値観や生活習慣などを離れて暮らしていたときには分からなかった相手の様子が分かります。尊敬できる部分が見えることもあれば、だらしない部分が見えることもあります。よくもありも、同棲は結婚生活の予行演習という一面があります。二人が結婚して一緒に暮らしていた場合、うまくやっていたのは実際に同棲をすることがあります。メリット2、結婚した時の気分が味わえる。二人で一緒に生活をすると、一足早く結婚した気分が味わえます。朝起きるとパートナーのそばにいる。出かけるときは行ってきます。行ってらっしゃいと言える。帰ってきたときもただいまお帰りと言える。同じベッドで一緒に寝ることもできる。同棲を通して結婚の生活もイメージしやすくなるでしょう。結婚していなくても結婚した気分を味わえるのは同棲ならではのメリットです。メリット3、家事の分担によって負担がなくなる。きちんと2人が家事を分担して真面目に責任を持って取り組むことでそれぞれの家事の分担がなくなります。思いも作業も不要に2人で運ぶ方が楽です。荷物の受け止めも楽になります。2人に分かれて行動できることで行動範囲が広がり家事が楽になります。メリット4、経済的な負担がなくなる。無駄で贅沢さえしなければ同棲は経済的な負担がなくなるメリットもあります。2人で生活費を折半すれば生活費も4分の1になります。もちろん費用が増えることもありますが、同棲では節約の工夫の話もあります。生活費全体の無駄を直せば総合的に消費者費用を抑えることが可能です。自分だけの経済力では難しいことも2人で生活費を出し合えば費用を抑えながら豊かな生活を実現できるでしょう。結果として貯金や結婚資金もためやすくなるはずです。貯金の中で同棲という考え方があることも知っておいて損はないでしょう。メリット5、精神的に心強くなる。愛するパートナーのそばにいるのは心強いことです。落ち込んだ時や寂しい時になっても精神的に助けられるでしょう。話し合いがなくても安心感が得られるはずです。パートナーとの同棲によってやる気や勇気があれば行動力も高まるはずです。メリット6、気持ちを共有しやすくなる。2人で一緒に生活することで生活上での出来事の気持ちを共有しやすくなります。嬉しいことや楽しいことがあった時に2人で喜びます。例えば一緒に料理をすることでその楽しさも倍増するでしょう。苦しいことを乗り越えた時もその喜びを分かち合います。もちろん別々に暮らしていた時も可能ですが、同棲をすると生活の全てにおいて気持ちを共有できるようになります。メリット7、防犯がなくなる。一人暮らしの人にとって同棲は防犯力を高める効果があります。同棲すると部屋を無事にする時間が短くなるため、質の防止がなくなります。誰かと一緒にすることで泥棒や倉庫を寄せつけない力が強くなります。もちろん同棲すれば完全に安全安心というわけではありませんが、一定の効果は期待できるでしょう。メリット8、浮気を防止しやすくなる。一緒に暮らすとパートナーの様子を確認しやすくなるため浮気を防止しやすくなります。パートナーに不審なことがあればすぐ気づけたり注意できたりします。完全に浮気を防止できるわけではありませんが、抑止力としても一定の効果があるでしょう。メリット9、情や絆がなくなる。同棲をすると毎日が思い出です。一緒に暮らすと全ての出来事を共有できると同時に全ての2人を結びつける絆になります。時には困難な2人を襲うこともあるでしょう。困難があっても2人が協力して乗り越えられれば絆が絡まります。同棲の心のメリットを確認する。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その6、同棲の話のメリット。同棲にはデメリットもあります。同棲のメリットは占いすらデメリットでもあります。同棲を始めるならメリットだけでなくきちんとデメリットも把握しておくことが大切です。デメリット1、価値観や生活習慣の衝突が増える。同棲を始めると普段の分からなかった相手の様子が分かるようになります。 これはメリットでもありデメリットでもあります。理解できることがいいですが、自分には理解できない価値観や生活習慣がある場合、衝突が起こりやすくなります。2人の相手次第では仲良くなることが悪くなる場合があります。デメリット、一人の時間、自由な時間になる。同性を始めたら、一人の時間、自由な時間になることを確保する必要があります。個室のある物件やルールを作るなどすれば、ある程度プライベートを保つことは可能ですが、限界もあります。円滑に置けるルールは生活を快適にする役目があると制限や束縛にもなります。一人暮らしのような自由気ままな生活が起きるのは厳しくなります。デメリット3、家事や経済的な負担が増える可能性もある。パートナーが協力的でない場合、役割分担が偏り、自分がパートナーの問題を解消しなければいけない状況が発生します。同性の結果、一人暮らしの時を生かしなくなったケースも珍しくありません。また、経済的な負担も注意が必要です。事情があって、切断が難しく、パートナーの分まで支払う必要があるなら、自分の経済的負担が増えることになります。不運が重なれば、一人暮らしの時を経済的負担が大きくなる可能性もゼロではありません。デメリット4、時間に友人を呼びにくくなる。同性を始めても、時間に友人を呼ぶことができますが、いかに呼ぶのは難しくなるでしょう。同性は自分だけの生活環境ではなく、他人の生活環境です。たとえ、自分の個人の何かであっても、最低限のマナーとして、パートナーの理解が必要です。同性中に友人を呼ぶなら、パートナーに事前の連絡、時はパートナーと喧嘩をすることもあるでしょう。どんなに仲のいい家族でも一緒に暮らし始めると、お互いの意見が見つかって、一部や二度の喧嘩があります。同性は二人で暮らさなければいけない環境です。パートナーとの関係が良好なことはいいですが、事情があって、あった場合、逃げ場がなくなります。自分の個室があれば、ある程度逃げ場になりますが、それでも完全な逃げ場になるわけではありません。トラブルが深刻化すると、時間が入りたくない場所に変わる可能性があります。デメリット6、長期の同性は世間体が悪くなる傾向がある。常に悪い長期の同性を続けた場合、世間体が悪くなる傾向があります。席を開いて長年同性を続けていた方は、周囲から認知されやすい傾向があります。デメリット7、夫婦としての法的保護を受けられない。同性はまだ正式な婚姻関係ではありません。毎日のトラブルが発生した時、夫婦でないため、苦になる可能性があります。家族内のサービスも受けられません。夫婦関係でないように手続きに時間がかかったり、できなかったりする場合があります。パートナーが入院した時、親族でないため、入所されることもあります。まだ夫婦ではないため、法律面で不安があることを認識しておく必要があるでしょう。同性のデメリットを確認しておく。同性を始める前に知っておきたい30のこと。その7、同性に適した質のタイミング。判断層で難しいのは同性を始めるタイミングです。同性のタイミングがわからない。同性はどんなタイミングで始めればいいんだろうか。どんなタイミングで同性を始めるのが自然だろうか。同性をしたても始めるタイミングで悩んでいる人も多いのではないでしょうか。タイミングを誤れば同性の失敗を招きかねません。同性には契約の手続きや引っ越しが必要になるため、慎重な判断が必要です。同性を始めるなら今の3つのタイミングが適しています。タイミング1、結婚を意識し始めた時。交際を始めて一定期間であればじわじわ結婚を意識し始めます。お互いを深く知っても別々に暮らしたままたまにデートするだけでは限界があります。結婚を意識し始めればお互いをもっとよく知る手段として同性の話を持ち合うのは自然な流れ。お互いの相性、価値観、生活習慣などを詳しく知るために同性を経験しておくのは賢明です。タイミング2、プロポーズで婚約、結婚が決まった時。プロポーズで婚約、結婚が決まった時も同性にふさわしいタイミングです。二人の結婚生活を明示するため結婚前に同性を経験しておこうという話になるでしょう。結婚に向けた予行演習や準備期間として結婚前に同性を経験しておくのは賢明な判断です。タイミング3、賃貸物件の契約が更新される時。賃貸物件の契約更新の際、更新料が必要になる場合があります。わざわざ、新しい更新料を支払うなら、新しい住まいに移って同性を始めた方が無駄な出費を抑えることができます。賃貸物件の契約更新のタイミングに合わせて新しい賃貸物件に引っ越せばスムーズに同性を始められるでしょう。タイミング4、希望の物件が見つかった時。同性を始めたくても、なかなか希望条件の物件が見つからない時があります。偶然ですので、条件の賃貸物件が見つかればチャンスを逃さないためにも同性を始めるタイミングの一つと言えるでしょう。賃貸物件は基本的に早いものなしです。運の見方にするという考え方もあります。タイミング5、経済的な効果に物を感じた時。何らかの事情で経済的な効果に物が生じることがあります。例えば、頻繁にデートすれば出費が生活に悪影響を与えることもあるでしょう。毎回、金のデートが出ますが、同性者との経済的という考え方もあります。あくまで結婚前提の条件ですが、経済的な物が生じた時も同性を始めるタイミングの一つと言えます。きちんと2人が協力すれば生活に楽になったり、貯金しやすくなったりします。経済的な苦しさを乗り越えたことは、将来2人の結束を深めるでしょう。同性を始めるタイミングをしっかり見極める。同性を始める前に知っておきたい30のこと。その8、同性すると、どこに増えるようになることを確保しておくこと。同性についてよくある誤解があります。同性すると、どこに増えるという誤解です。同性するとなると最初に思い浮かべるのは夢と共に満ちた幸せな生活ではないでしょうか。今では時々しか会いませんでしたが、同性ではずっと一緒になります。毎日一緒に食事ができ、毎日一緒に寝ることができます。毎日部屋の中でデートをしているようなもの、夫婦さんの生活を送ります。同性を始めれば今まで以上に時々増えると期待する人も多いはずです。残念ですが、それは誤解です。確かに同性を始めた方は時々増えるでしょう。しかし、それはあくまで一時的です。同性を始めてしばらく、かつ、恋愛感情の動揺はどんどん減っていくはずです。時々はあくまで日常なら多くのものであり、日常ならどこどこが減っていきます。一緒に暮らす生活がなければならないほど新鮮な刺激も当たり前になります。だんだん家族のような感覚に近づくでしょう。最終的には完全に努力することになります。夢を壊すようですが、それが現実なのです。同性すると、努力が増えるようになることを確保しておくこと。同性を始めてからショックを受けるように、同性前に確保しておく方が動揺を抑えられます。あらかじめ、これらを現実を知っておく方が思想や現実を小さくします。同性すると、努力が増えるようになることを確保しておく。同性を始める前に知っておきたい30のこと。その9、同性したら根拠を成すとは考えない。同性して根拠を成す人の共通点とは。同性すると根拠を成すよ。同性したら帰って根拠が遅れてしまった。同性なんてしないです。結婚しておけばよかった。世の中を見ると、同性者結果、根拠を成したり、これらにしたら存在します。失敗した初夏の収穫は説得力があるため注意なのでしょう。結婚前に同性というプロセスを挟むわけですが、結婚までに余裕な遠回りが発生するのは事実です。しかし、同性する根拠を成すと断念するのは早すぎます。同性して別れることになっても根拠に影響しないで済んだケースがあります。もちろん、スムーズに結婚に切迫できた人もいます。同性して根拠を成した人とそうでない人にはどんな違いがあるのでしょうか。実は、同性して根拠を成した人には共通点があります。それは同性の権利を決めていなかったことです。義務を決めずに同性を始めれば、ずっと根拠が遅れて当然です。遅れて不正を超えるため、同性がなく続ければ、ずっと現在の状態で満足して変化が起きるようになります。結婚や同性解消というキーワードが怪しくなる。同性に権利を決めずに結婚できたかと思いますが、同性を始めるなら権利を決めるのが鉄則です。同性を始める前に決めていなければ同性を始めてからになります。同性を始めるなら長くても3年が基本です。3年以上同性を続けて同意したと思いますが、基本的に3年お休みしておくといいでしょう。きちんと期限さえ決めていれば同性で結婚が遅れることはありません。同性を職業を確認するためにもきちんと期限を決めた上で同性を始める方が安心です。同性を始めるなら必ず期限を決めておく。同性を始める前に知っておきたい30のこと。その10、ダイエットをするなら同性前が良い。同性をしてからダイエットをしよう。そう思っているなら注意が必要です。同じダイエットでも同性前と同性中では何度も変わります。同性中のダイエットは同性前より難しくなるのが一般的です。ダイエットでは食事制限が必要です。やる気や根気も必要です。ところが同性を始めるとダイエットの妨げになる要素が増えます。料理をするときどうしても美味しい食事を見ることになり食欲があるでしょう。味付けや味をすることは少し食べなければいけない状況もあります。同性で良好な関係を続けることとして一緒に食事をする機会も増えます。ダイエット中でさらに食べているとパートナーを心配するでしょう。料理をするために一緒に食べたりしなければいけないためダイエットの妨げになりやすいのです。同性によるストレスのせいで過食になるケースも少なくありません。個人差はありますが同性を始めると自然と太りやすくなると考えておくのがいいでしょう。同性中のダイエットも不可能ではありませんが無理に実行すると2人の関係は悪化することがあります。こうした状況があることからダイエットをするなら同性前が良いでしょう。ダイエットをするなら同性前に済ませておく。同性を始める前に知っておきたい30のこと。その11、2人で旅行をするなら同性前より同性中の方がいい。たまには旅行に行こうよ。いいね、どこに行こうか。同性を始める前後でパートナーと旅行を計画しているなら時期についてアドバイスがあります。旅行するならできれば同性前より同性中の方がいいでしょう。同性前の旅行も良いですが懸念点があります。同性を始める際には引っ越しをしたり家賃を支払ったり家具を買い揃えたりなどまとまったお金が必要です。また同性中何らかの事情で大きな出費が必要になることもあるでしょう。他には同性を正規に影響するポイントの一つ。お金がなくなると人間関係に影響することも珍しくありません。同性前に旅行でお金を使ってしまうと貯金が減って同性生活が苦しくなることがあります。結果としてミスにした関係に陥る可能性があります。経済的に余裕がある場合を除いて同性前の旅行は注意が必要です。旅行するなら同性前より同性中をお勧めします。ある程度同性が落ち着いて共同生活が安定してから2人で旅行をします。同性中に旅行を計画することで2人の間に共通の目標ができます。旅行したいというモチベーションが同性に対して出すのが大きなでしょう。同性中にストレスがあっても旅行の心がさらに頑張ります。また同性中の旅行は同性の選択や万年を防ぐこともあり一石二鳥です。仕事やシーズンの関係で調整が難しい場合もありますが、どうやって受けそうなんでしょう。事業を少しずらすだけで旅行のメリットが増えるのです。 同棲を始める前の旅行を検討しているなら同棲中にする。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その順に、浮気は同棲中でも起こる。同棲すればパートナーと一緒にいる時間が増えます。同棲のメリットの一つとして浮気を防止しやすいと考える人もいるのではないでしょうか。確かに毎日一日仕事を共にするわけですから、他の性が入り込む隙がなくなるように思います。一緒に暮らせば安心を強化できるので浮気も防ぎやすくなると思われます。しかし、同棲すれば必ず浮気を防げると考えるなら考え直した方がいいでしょう。同棲は浮気を防止しやすい効果はありますが、確実に浮気を防げるわけではありません。残念ですが、浮気は同棲中でも起こります。夫婦でも浮気や不倫などと同じように同棲であっても浮気は起こります。同棲を始めると夫婦の嫌なところが見えてしまい、恋愛感情の消滅が早くなることになります。同棲の束縛が強すぎると、恋人が生まれたい気持ちが強くなります。同棲が順調な時は大丈夫であっても、変化してくるためには、異性と自制心が弱くなり浮気の誘惑に変わります。心が痛みを求めて、心の性に浮気やすくなるでしょう。人のことは他の性に変わりやすい。場合によっては、同性が浮気を招くきっかけになることもあります。物理的な距離が近いから浮気を防げると思うのは安心です。浮気は他の信頼関係で精神的な距離が離れた時に起こります。物理的な距離と精神的な距離は分けて考えてください。同性すれば浮気がなくなるという期待は幻想なのです。同性を始めれば必ず浮気を防げると考えない。同性を始める前に知っておきたい30のこと。その13、幻滅されるのはパートナーではなく自分かもしれない。同性中、パートナーの面倒を幻滅することがあります。同性を始めて一つの違和感がない状況はほとんどありません。一緒に暮らし始めると今まで見なかったことがだんだん見えてきます。何らかの違和感に苦しむ場面があると考えているでしょう。トイレットペーパーを交換するタイミングが違っているのはまだ小さな悩みです。中には幻滅するような生活習慣があるかもしれません。例えば、シャンデリアが悪くなったり、いつも朝は機嫌が悪かったり、夜眠るのが遅かったりなどです。中には、こういうことがされるような一面もあるかもしれません。息気がうるさかったり、トイレの流し忘れが多かったり、食事の文句が多かったりなどです。同棲中、パートナーが幻滅することがあるのは仕方ありません。迷惑な生活習慣があれば、そろそろ話し合って改善してもらうことも必要でしょう。しかし、ここでは生活の盲点があります。幻滅されるのはパートナーではなく、自分かもしれないということです。パートナーの生活習慣の中に意識が向くと、自分の状態が見えていなくなっていることがあります。パートナーが直してほしいと、改善を願いすると、自分だけ自由奔放ではありません。実際は幻滅するようにされる方が多いかもしれない。自分では当たり前と思っている生活習慣でもいつの間にかパートナーを不快にさせていることがあります。不快にさせていることがあれば言ってね、ということを伝えておけばパートナーも指摘しやすくなるでしょう。生活習慣の違いがあって当然ですが、パートナーを不快にさせるような生活習慣は素直に改善するのが特徴です。自分こそ幻滅されないように注意することが大切です。自分もパートナーが幻滅されないように注意する。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その14、同棲生活は借金なしで始めたい。同棲生活を始めたくてもお金が足りない人もいるでしょう。2人とも収入や貯金が少ないと自分たちだけで同棲に必要な食費用や生活費を賄うのが難しい状況もあるはずです。そんな時に思い浮かぶのは借金です。一時的に人からお金を借りれば手早く借金も入手できます。親や友人からお金を借りて同棲生活を始めようとする人もいるのではないでしょうか。あるいは銀行や消費者金融によるカードを使った借金を検討する人もいるでしょう。様々な事情はあるでしょうが、一つ言えることがあります。同棲は借金なしで始めたい。借金は返さなければいけないわけです。念願の同棲生活が借金で始まるとマイナスからのスタートになります。悩ましい宿題を抱えた状態で同棲を始めることに同棲に重しい雰囲気が漂うでしょう。少なくともすっきりした気持ちを収まります。借金は心や精神にも影響します。借金があると物だけで胸を締め付けられるような感覚を覚え、息苦しさを感じます。イライラしやすくなったり、落ち着かなくなったりして小さなことで喧嘩をしやすくなります。当然ですが、借金が返せない状況も考えられます。借金問題が持つと同棲や恋愛関係にも影響して、取り返しのつかない時間に起きる可能性もあります。同棲を始めるとき、借金禁止を言われてはありませんが、最後の手段としておくといいでしょう。同棲は借金のない状態で始めるのが理想的です。もし、お金が足りないなら、一時的に同棲を延期する選択肢も検討してみてください。少し時間がかかりますが、お金の準備ができたら同棲を始めることが安心でしょう。同棲の開始時期が少し遅くなりますが、借金の背負いはベターです。できるだけ借金のない状態で同棲を始めた方が、心の生活も余裕になります。結果として、同棲の成功率も高まります。同棲はできるだけ借金のない状態で始めるようにする。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その15、同棲を切り出す側と成功率に関係があるのか。同棲を始めるなら、どちらが同棲を切り出す必要があります。2人が同時に同棲を切り出す場合もありますが、一般的にはどちらが先に切り出すはずです。この時、どちらが同棲を切り出すべきか判断に迷うこともあるかもしれません。男性が切り出すのは変だろうか。女性が切り出したら失敗しやすくなるだろうか。同棲を切り出す側と成功率に関係があるのか、気になる人も多いのではないでしょうか。結論から言うと、同棲を切り出す側と成功率に関係はありません。結婚を前提にした同棲が切り出すのは男性であっても、女性であっても成功率は関係ありません。成功率に最も影響するのはお互いを信頼し合って助け合うことです。きちんと2人で家事を協力し合うこと。生活費はバランスよく折半すること。いつでも相手を尊重して感謝を大切にすること。パートナーの最後は一緒に気持ちを分かち合うこと。切り出す側に加わらないなら、2人の結束に加わる方が現実的です。2人の結束さえ固めなら同棲を切り出すのはどちらであってもうまくいきます。同棲を切り出す側と成功率は無関係であることを理解する。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その16、なぜ同棲前結婚前は喧嘩が増えるのか。同棲や結婚が決まった方が喧嘩が増えるタイプになります。以前は喧嘩をすることがなかったのに、同棲や結婚が決まってから嫌なことが多くなった。一度も喧嘩をしたことがなかったタイプであっても、同棲や結婚が決まってから急に喧嘩の回数が増えることもあります。普通に考えると不思議な現象です。普段から仲良しな同棲や結婚が決まっても同じままに思いますが、何も同棲前結婚前は喧嘩が増える傾向があります。なぜ同棲前結婚前は喧嘩が増えるのか。それは2人で決める重要事項が多くなるからです。同棲や結婚の話になる前は物事を決めるとき自分の判断だけで済みました。2人で決めることがあったとしても、変な内容が大変だったため、そこを衝突することもありませんでした。失敗をしても自己責任。判断を誤っても恥をかくのも自分だけで済みました。しかし、同棲や結婚の話になると状況が変わります。部屋に引っ越し、貯金など2人で決めることが一気に増えます。どこに住むのか、いつから住むのか、どんな間取りで部屋を探すのか、いくら生活費が必要なのか、毎月どのくらい貯金をするのか、生活のルールや家事の分担はどうするのか、仕事は続けるのか、やめるのか、2人で決めることが増え、しかもどの内容も重要事項です。人生と財産に関わることなので曖昧に決めるわけにはいきません。一定の正社員が増え、話し合いが引っ越しやすくなる。結果として、喧嘩が発展しやすくなるのです。そのため、同棲前、結婚前は喧嘩が増えやすいと心得ておくことが大切です。完全に喧嘩をされることはできませんが、注意は可能です。同棲前、結婚前はいつも以上に丁寧な話し合いや言葉遣いを心得ておくといいでしょう。前もって傾向を知っておくだけでもトラブルを減らせます。同棲前、結婚前は喧嘩が増える傾向を知っておき、特に注意しておく。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その17、同棲に反対する親の気持ちも一つの考えとして理解しよう。同棲に反対する親もいます。同棲に反対するのは息子を持つ親より娘を持つ親の方が目立ちます。息子を持つ親は同棲に寛容である傾向があると娘を持つ親は厳しい見方をする傾向があります。親の同棲の相談を持ち帰った時、一つの反対する親も多いでしょう。同棲という時期に拒絶反応を示す親もいます。親の反対も説得に共通する人も多いはずです。特に親が何かの考え方も重視な説得も共通するでしょう。そんな時、親は自分の気持ちを笑っていないと反抗心が芽生えるかもしれません。同棲反対の一点だけでなかなか気持ちを理解してくれない親に共通する人も多いでしょう。しかし、一度落ち着いて考えてほしいです。我が子を心配しない親はいません。たとえ子供が成人していたとしても、他の方には心配する気持ちがあるでしょう。本人は結婚的令を気にしていなくても親としては気にしているもの。同棲する時に起きる、同棲するぐらいなら結婚した方がいいなどと考える親も少なくありません。特に女性の場合、妊娠できる年齢リミットがあります。いつの時代も早く結婚して早く子供を産んでほしいと願うのが親でもあります。同棲生活が長引いた末、家族になれば親も一緒に苦しむでしょう。同棲に反対する親の気持ちも一つの考えとして理解してください。親が同棲に反対するのは我が子を心配する気持ちの裏返しです。いずれあなたが結婚して子供を産むようになった時、当時の親の気持ちが悪いかもしれません。同棲に反対する親の気持ちも一つの考えとして理解する。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その18、家事ができない人の同棲はトラブルを覚悟しておくこと。パートナーはどのくらい家事ができるでしょうか。炊事、掃除、洗濯。家事が得意な人なら楽しいですが、そうでないなら少々覚悟が必要です。例えば、パートナーが実家暮らしで一人暮らしを経験したことがない人だとします。炊事も掃除も洗濯も親に任せている。炊事も掃除も洗濯もまともにしたことがない。家事の仕方が全くわからない。今ではそれでよかったかもしれませんが、同棲を始めるとなるとそうはいきません。家事ができないからとはいえ、自分が全ての家事を担当するわけにはいきません。できないから全部任せるという状態となると、家事に大きな作業になるので不安が出るでしょう。同棲は2人の共同作業。一緒に暮らすなら家事の役割分担が必要です。生活費を全額支払っている場合を除き、家事に協力してもらう必要があります。家事ができない人の同棲ならトラブルが発生する可能性があります。家事ができない人なら家事を教えなければいけないという仕事が発生します。家事ができないならできるようになってもらう必要があります。家事を覚えたとしても最初は未熟なので不完全な状況を目指すでしょう。料理に失敗する、洗濯物の段階から自然、掃除が行き届いていないなどです。パートナーなしなので協力的ないですが、何度も協力的なますます厄介な状況に発展するはずです。家事ができないだけで同棲が困難になるとは分かりませんが、心の準備をしておく方がいいでしょう。同棲を始める前に家事の役割分担について話し合っておくといいでしょう。細かい話までは不要ですが、少なくとも家事を協力する気があるだけでも確認をお勧めします。同棲を始める前に家事の役割分担について話し合っておく。 同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その19、同棲でペットを飼うのはやめた方がいい数理由。同棲でペットを飼うのはやめた方がいいと言われています。もちろん絶対ペットを飼うのはいけないわけではありません。IQC ペットは生活に価値と未来をもたらしてくれます。ペットの存在が彼の関係を結びつけてくれることもあるでしょう。寂しい山本にとってペットがいれば心が安らぐはず。何を大きなことのサインになるでしょう。2人が責任を持って育てる覚悟があるならペットを前向きに検討するといいでしょう。多くの魅力にあふれたペットですが、それでも同棲でペットを飼うのは十分な注意が必要です。なぜ同棲でペットを飼うのはやめた方がいいのか。理由は5つあります。理由1、出費や手間暇がかかる。ペットを飼うには出費や手間暇の負担を確保する必要があります。例えば、今の場合最低でも1日に1回左右の散歩が必要になるでしょう。よくあるペットなら手伝いが高額になる可能性があります。動物ですから人間と同じように怪我や病気になることもあります。怪我や病気の内容によっては、あなたの費用がかかることも珍しくありません。紛失率も費用がかかります。出費も手間暇も予想以上に必要と考えた方がいいでしょう。理由2、ペット用のスペースが必要になる。ペットを飼うならペット用のスペースが必要です。ペットの種によって必要なスペースは異なりますが、形式的な問題です。忘れがちなのがペットの成長によって必要なスペースも変わる場合があるという問題です。例えば、犬の場合最初は子犬であっても育つと体が大きくなります。子犬のうちは狭いスペースで十分であっても大きくなればそれだけのスペースが必要です。理由3、ますます行動の自由が制限される。同棲を始めると行動の自由が制限されますが、ペットを飼うとますます自由が制限されるでしょう。ペットを飼い始めると地域の都合上、長期で電話することが難しくなります。毎日朝は別に異物の処理をしたりなど現実を突きつけられます。実家の規制や旅行の時、世話をどうするか考えなければなりません。理由4、愛情バランスが崩れやすくなる。ペットを飼い始めると愛情バランスが崩れやすくなる傾向があります。ペットを飼い始めると今までパートナーに注がれていた愛情がペットに向かいます。ペットを大事にすればすることパートナーへの愛情が不足するでしょう。今までパートナーに向かれていた愛情がペットに集中するとパートナーは不満になることがあります。理由5、別れた時、大変になる。忘れがちなのが別れた時の問題です。家族で同棲解消になった時、ペットはどちらの人にも話し合わなければいけません。どちらとも引き取りたいなら話し合いは難航するでしょう。どちらとも引き取りたいなら厳しい選択を迫られます。以上の5つの理由があるため、一般的に同棲ではペットが仲間とされています。あんな気持ちでペットを飼うのはよくありません。ペットを飼うべきかどうかは様々な状況を想定した上で判断することが大切です。事情がない限りできるだけ同棲でペットを飼うのは控える。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その10、元交際相手の写真は同棲環境に持ち込まないのなら。同棲で済む場所を考えるときいつかパターンがあります。新しい部屋に2人が引っ越すパターンが一般的ですが、他にもパターンがあります。恋人の部屋に移すパターンもあれば、恋人が自分の部屋に移すパターンもあります。2人にとって都合のような自由ですが、どのパターンでも注意したいことがあります。元交際相手の写真は同棲環境に持ち込まないのなら。うっかり見つかると2人の関係に火を入れてしまう可能性があるからです。もちろん元交際相手の写真を処分しなければいけないわけではありません。どうしても写真を捨てられず残したいこともあるでしょう。大切な思い出、心の支え、生きた証など様々な受け止め方があるはずです。ただし、写真を残すならパートナーに配慮をしてください。元交際相手の写真が恋人に見つかるとトラブルに発展することがあります。すでに別れている人とはいえ、やはり同じ恋愛なのは好ましくありません。たとえ恋人が元交際相手のことを知っていたとしても、写真が残っていると複雑な気持ちにさせます。不安にさせたり、悲しみさせたりするでしょう。写真を残しているとみんな残っているような誤解を与える可能性があります。余計なトラブルを作らないためにも、見つからない場所に移動させておくのが特策です。あなたの写真なら実家で保管するのが特策です。デジタルの写真なら見られないようにパスワードや暗号からの処理を施すといいでしょう。小さな気遣いですが、未然にトラブルを防ぐためにも配慮しておきましょう。トラブルの方は早めに積み取っておくこと。小さなことかもしれませんが、こうした配慮は同棲の成績につながります。元交際相手の写真は同棲環境に持ち込まないようにする。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その11、同棲はした方がいいと考える人は多いが、実際に同棲する人は少ない。結婚前に同棲をした方がいいと思いますが、早期は多くの場合した方がいいという前提が入ってきます。もちろん全員ではありませんが、やはり同棲に賛成する意見が大半です。同棲は結婚の予行演習。手間暇のかかる同棲なのは事実ですが、結婚前の同棲は結婚の失敗を防ぎやすくすることになります。別々に暮らしていた頃には分からなかった価値観や生活習慣などの違いが同棲をすることが分かっています。結婚してからこんなはずではなかったという後悔を抱かせます。いきなり結婚して一緒に住み始めるよりまず同棲が始めた方がいいでしょう。しかし同棲はすべきと考える人は多いと実際に同棲する人は少ないのが現実です。いざ自分がその状況になって若干価値観に変わると人が一転します。同棲は手間暇がかかる。面倒だ。周りに調節せず結婚した方がいいのではないか。迷いや考えが生じて正しい判断を下されます。就職活動の多い OG 顧問と似た状況です。就職活動の多い OG 顧問も多くの人がした方がいいと答えると実際に行動する人は少数です。どれだけ同棲した方がいいと思っていても実際に行動が伴わなければ無理です。思うところは似てしまうもの。思うだけでは現実は変わりません。行動をしてこそ現実が変わります。思うだけで終わらせないことです。同棲すべき判断する場面に直面した時、同棲に賛成していた方の自分を思い出してください。あの時散々自分は賛成していたではないかと自分を今しめること。人生は一度きりです。後悔のない選択をしてください。同棲した方がいいと考えるだけで終わらず実際に同棲してみることが大切です。同棲に対する考え方を思うだけで終わらずきちんと行動に移す。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その順に、同棲は日本に住んでいる方々でも全部ができない。同棲を始めて数ヶ月、役割分担なりきちんとお互い協力ができた。お互いを励まし合い、助け合い、支え合い、お互いを尊重し合い、仲良く暮らすことができた。以前より思い出の増え、絆も愛着も深まった。数ヶ月の同棲が長引いて結婚したカップルは夫婦生活も安泰と思うでしょう。ところが現実は甘くありません。残念ですが、同棲が長引いて結婚しても離婚するカップルが存在します。同棲すればパートナーの価値観や生活習慣のより深く確認できますが、安全ではありません。同棲していてもパートナーの全てを理解するのは難しい。未確認の何かがある可能性を考慮に入れてください。例えば同棲中ずっと本性を隠して余裕を含むこともあるでしょう。ずっと借金問題を隠し続け結婚分が悪化することもあるでしょう。仲良く協力ができていても結婚した途端緊張が出て急変することもあるでしょう。同棲はあくまで結婚の予行演習でありまだ本番ではありません。結婚してどうなるかは実際に結婚してないとわからない部分があります。隠していることがないかもしれませんがあるかもしれない。同棲は日本に住んでいる方々でも全部ができません。たとえ同棲を1年続けたとしても完璧とは言い切れないのです。それなら同棲をしても意味がないと思うかもしれませんが無駄とは言い切れません。同棲をしないで離婚すればあの時同棲しておくべきだったと後悔するはずです。離婚経験者に同棲をした方がいいかとしたら誰もがした方がいいと答えるはずです。同棲は完全に離婚を防ぐものではありませんが離婚に住んでいるプロセスであるのは事実です。その点を理解した上で改めて同棲の必要性を判断するといいでしょう。同棲は完全に離婚を防ぐものではないことを理解しておく。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その13、絶対トラブルは起きないと思って始めるのではない。何かトラブルが起きるだろうと思って始めた方がいい。絶対トラブルは起きない。そう思いながら同棲を始めるのは要注意です。同棲に入れると希望を膨らませればいいのですが、あまり膨らませすぎているとトラブルが痛い目に遭います。もちろんトラブルはないことのように決まっています。お互いに親しい関係ならトラブルなんて起きないと信じたい気持ちもあるでしょう。ポジティブ思考の一つとして前向きに考えることは大切です。しかし同棲を始めてトラブルなんてのタップルはほとんどいません。生まれ育ちも違う人が一緒に生活を始めて一つも役がないのはありません。すべてを完全に分からないのは難しい。実際に同棲を始めてみると生活の至ることになると感じるでしょう。ここは一つかもしれませんが、体は別々です。円滑な同棲を実現したくても現実はこのようにいかないもの。価値観や生活習慣の全によってストレスを感じる場面があるはずです。絶対トラブルは起きないという思い込みは今年なんです。あんたが同棲を再していると、いざ同棲を始めてトラブルが起きた時に非常に精神的なダメージが大きくなります。同棲は絶対トラブルは起きないと思って始めるのではありません。何かトラブルが起きるだろうと思って始めましょう。縁には悪く問いますが、心の準備の一環です。今回の覚悟で同棲を始めることがちょうどいい。トラブルが起こった時、非常や厳密により精神的なダメージを最小限に抑えるため、冷静に対処しやすくなります。ここは、違いがあって当然なので、ここからが大切だ。トラブルより同様が小さくなり、冷静に対処できるようになります。何もトラブルが起きないだろうと思いながら同棲を始める。同棲を始める前に知っカップルの中には同棲を禁止しようと考える人もいるでしょう。仕事をしていると家事がおろそかになってしまいます。自分が仕事を辞めてパートナーの支えとして専念したい人もいるはずです。もちろん十分な理由があるのです。例えばパートナーの報酬には自分が仕事を辞めても大きな支障はないでしょう。パートナーは仕事担当、自分は家事担当という役割分担で話がまとまっているなら選択肢をしているんです。パートナーが仕事を辞めて家事に専念してほしいと要望されることもあるかもしれません。さまざまな考え方がありますが、彼に話し合った上で決めたことならそれが正解です。しかし大きな理由もなく、パートナーの気持ちで仕事を辞めない注意が必要です。同棲で何が起こるか始めてないとわかりません。パートナーの病気や怪我で長期入院が必要になることもあるかもしれません。パートナーの報酬だとしても突然解雇されるかもしれません。もしくは勤めている会社の経営が悪化して収入が大幅に下がる可能性もあるでしょう。同棲を始めてもうまくいくとは分かりません。一緒に暮らし始めると何らかのトラブルによって家族や同棲解消に至る可能性もあります。以上、仕事を辞めると最終職が難しい現実があります。再び同じ仕事に就くことはありません。 再就職ができたとしても、以前と同じような給与水準ともなりません。様々なリスクの可能性を考えると、万に仕事を辞める気はないと言われるでしょう。万に人材なら、家事に多少の不足や不満があったとしても、共働きを維持しておく方がいいでしょう。たった一つの決断で人生が瞬間に起きることがあります。仕事を辞めるなら、結婚してからでも遅くはありません。子供が生まれてからでも遅くはありません。共働きで支えるのも素晴らしい学校の形です。決断に迷ったらできるだけ続けておくのが難です。仕事を辞めるのは経済事情に関わる大きな決断です。同性のために仕事を辞める選択肢もありますが、本当に必要なのか十分慎重になっておくことが大切です。同性のために仕事を辞めるなら、本当に必要なのか十分慎重になっておく。同性を始める前に知っておきたい30のこと。その15。同性が失敗する確率になる4つのこと。同性の結末は実際に始めてみないとわかりません。同性が結婚に失敗するカップルもいれば、家族や同性会長を迎えるカップルもいます。同性が失敗するカップルはある程度の特徴が見られます。一定の傾向があるため、重点として意識しておくといいでしょう。特徴2、ご両親にも挨拶がない。同性を始める際、一般的にはご両親にも挨拶をするのがマナーです。ご両親が遠いとしても、電車や飛行機を使って会いに行き挨拶をするのがマナーです。親の挨拶は誠意を見せるだけでなく、同性の意識を高めることもあります。そのため、挨拶をしないで始めた同性は、仮に気持ちに過ごしがちです。仮に気持ちで始めた同性は、仮に気持ちで解消されます。二人で協力する、必ず成功させるという意識も低下しがちになります。特徴2、同性の期限を決めていない。期限を決めるのはストレスになりますが、やはり決めておくのが賢明です。時間が過ぎるのは早いもの。女性の場合、妊娠できるリミットもあります。同性の権利を決めておかないと、ずるずるした生活になり、怖いものには同性の権利を決めておかないと、年齢だけ重ねてしまったから、こんなはずではなかったと思います。特徴3、番組の主は安定。番組は安定で同性すると必ず失敗するわけではありませんが、注意が必要です。一つの部屋で管理すると、プライベートの空間の中に一人の時間が制限されます。中には問題なさそうでも、積み上げてみると、内部窮屈に感じるもの。番組は安定でも同性が長くいったと思いますが、実際は大変厳しい生活になると考えた方がいいでしょう。特徴4、結婚前提ではなく、なんとなく一緒にいたから、毎日一緒にいたら楽しそうだなという動機は不十分です。同性は結婚の前提にして行われるのが一般的です。結婚が前提でない場合、パートナーと目的を共有できないため、正式なケースになります。中には両方である場合もですが、彼が少しでも揉めると一気に後悔します。同性が失敗するカップルになる特徴を理解しておく。同性を始める前に知っておきたい30のこと。その16、最も結婚できない同性のパターンとは、同性を始めたら同性の成功率と関係します。同性を始めたらあるだけで正式な予想できると言っても過言ではありません。同性を始める方は様々です。結婚前提の交際がきっかけで始めるケースもあれば、プロポーズがきっかけで始めるケースもあります。結婚前提かつ、綺麗な動きが出ている同性は、うまくいきやすい傾向があります。その一方で、結婚できパートナーの部屋に寝泊まりを繰り返しながら、荷物を移動させているうちにいつの間にか同性が始まっているパターンです。反動性をするという前提があるなら、まだいいのですが、曖昧な状態のまま始まった同性は注意したい。だから、同性が始まるケースは、残念ながら同性がなくいかないケースになります。一般的に同性は結婚前提で始めます。さらに結婚前提という意識が足りない場合、協力や支えの気持ちも不足しているため、同性も悪影響があります。確かに、生活習慣に違いがあっても、相手を避難するだけで終わってしまいやすい。同性の権利も決めていないが、一緒に暮らす気になるが、だから続く可能性があります。少しでもトラブルがあると、共通の目的がないためです。諦めやすくなります。だから、始まった同性はできれば避けたい一択なのです。ただし、だから始まった同性が絶望的というわけではありません。曖昧な状態のまま始まった同性でも、きちんと結婚に切迫できる方法があります。同性中に結婚前提と期限を設けないのです。同性の始まり方は、ならしていても、同性の途中から結婚前提と期限なさらないは、深い関係が必死になります。今回もまだ少し強いですが、同性中からでも、お互いのご両親に挨拶することも可能です。途中からきちんと結婚を設けていれば、結婚に切迫できる可能性が高まります。だから始まった同性は途中から結婚前提と期限を設ける。同性を始める前に知っておきたい30のこと。その17、同性の内条件、期限付き結婚前提を拒む人の心理とは、同性をするなら2つの条件が欠かせません。期限付き結婚前提です。同性の内条件です。同性の条件内容は各部分に異なりますが、期限付き結婚前提の2つではどんな同性でも必要です。結婚につながる同性をしながら、この2つの条件を設定しておかなければなりません。ところが、中には期限付き結婚前提という条件を拒む人がいます。同性に期限を作りたくない。同性はしたいが、結婚前提は嫌だ。期限付きと結婚前提の条件の維持でも受け入れようとしない。嫌なしかないと思って納得しそうになりますが、要注意です。どれだけ説得しても期限付き結婚前提を拒む人はどんな心理なのでしょうか。それは単純です。一言で言えば、もともと結婚する気がないのです。遊び半分で交際している。相手を都合よく扱いたい。交際は楽しみたいが責任を負いたくない。都合が悪くなった時の現地を残しておきたい。条件を拒む姿勢から兄が不誠実な案内が読み取れます。交際に対する誠意が欠ける姿勢が悪いと言っていいでしょう。同性に対する兄が気持ちながら自分にとって都合の悪い条件もやられます。こういう人に限ってご両親に挨拶もやられるはずです。もともと結婚する気がない人と同棲しても厳しい意外が待ち受けているでしょう。どれだけ説得しても期限付き結婚前提の条件を拒んだら交際自体を見直した方がいいかもしれません。期限付き結婚前提の条件を拒んだら今後の交際そのものを見直す。同棲を始める前に知っておきたい30のこと。その18、同棲をしようか迷っているうちに時間は過ぎていく。同棲をした方がいいのだろうか。同性をしないで結婚することもできますが、毎日を考えると同性の賢明な選択肢の一つ。同性にはお金も時間もかかります。決断と行動が伴い面倒な気持ちもあるかもしれません。同性をするか迷う人も多いのではないでしょうか。しかし、この時大切な支援を失っていることに気づいてください。時間を失っているのです。同性をしようか迷っているうちも時間は過ぎていきます。時間が過ぎるのは早い。迷っているうちに1ヶ月や2ヶ月はすぐ過ぎてしまいます。気づけば1年経っていることもあるでしょう。1年迷い続けて変化がなければ関係が進展しなかったと言います。時間はお金より貴重です。お金は失っても後から取り戻せますが、時間は一度失ったら取り戻せません。迷っているうちに恋愛感情が冷めたということは避けたい。迷っているうちに根拠を逃したということはもっと避けたい。迷うのはいいですが、迷いすぎるのはかえって毒です。何も決断できないでいる時間は時間の流れをしているのと同じです。決断できないで迷っているうちにもどんどん時間が過ぎていきます。真剣に結婚を考えている人が強く迷うのはやめて同性を始めることです。ずっと迷い続けて交際が進展しながら失敗してもいいので思い切った方がいい。思い切って行動すれば少なくとも変化があります。迷い続けているうちにも時間が過ぎていることに気づいてください。同性に迷い続けて時間を無駄にしない。同性を始める前に知っておきたい30のこと。その19、同性するかどうかを最後に決めるのは深い。重大な判断の判断にならないこと。親は同性に反対するかもしれません。友人は同性なんてやめた方がいいと言って同性を否定するかもしれません。同性するとあるという事実を聞いて不安になることもあるでしょう。あなたの周りには同性に否定的な声がはずを存在しています。しかし、同性するかどうかを最後に決めるのは深いです。周りの声に惑わされず、あくまで自分たちの判断で決めましょう。結婚も前提に交際しているパートナーと同性したいという意見で一致しているなら迷う必要はありません。自分たちの意思を貫くのみです。親が反対しているなら誠実に事情を説明して説得することが必要です。結婚してから悪い同性の時点で分かった方が改善の余地があるかもしれません。同性して分かることになってもそれでいいのです。失敗しない選択かどうかではなく納得した選択かどうかです。深い納得した道は歩んだ方が失敗があったとしても後悔を出せます。周りの声はあくまで参考です。参考にするのはいいですが、もう信じてはいけません。少なくとも同性は無駄になりません。同性が異常になったとしても経験と教訓が残ります。同性は結婚生活の旅行中です。冷静に考えれば同性をした方が結婚のトラブルを防ぎやすくなるのは確かです。周りの反対の声に振り回された結果、同性を諦めるのはもったいないことです。自分たちの意思は自分たちで尊重しましょう。深いが決めて選んだ同性なら結果に関係なく後悔を出せます。同性の必要性は周りの考えより自分たちの考えを尊重する。同性を始める前に知っておきたい30のこと。その30、メリットが感じられれば同性を省いて結婚する選択肢もある。本当に同性が必要なのかよく考えてみましょう。同性には様々な意味があります。結婚の旅行中、結婚の準備期間、結婚の相手としてふさわしいか見極める時間、貯金をスムーズにすることもあれば精神的な成長を成す効果もあるでしょう。離婚経験者に同性をした方がいいかどうしたら誰もがした方がいいという返事が返ってくるはずです。しかし、同性は必要不可欠なプロセスではありません。できれば した方がいいという動説にすみません。パックによっては同性のメリットを感じない場合もあるはずです。例えば、2人とも実家として収入も少ない状況だとしましょう。同性の経済的負担が大きいなら同性の必要性に物持つでしょう。また、女性の心身の都合で同性をすることに時間に余裕がない場合もあるでしょう。メリットよりデメリットの方が大きいなら同性を省いて結婚するのも選択肢です。同性は確実に離婚を防ぐ手段ではありません。離婚率を下げることができてもゼロはできません。同性がなくて結婚しても離婚するカップルもいます。経済的、時間的、機械的な事情を総合的に考慮した上で本当に同性をする必要があるのか判断してください。2人にとっての正しい答えは2人の中にあります。同性した方がいいという点に惑わさず、自分たちにとってベストの選択肢を選ぶことが大切です。同性のメリットが感じられれば同性を省いて結婚する選択肢が正解になることもあります。同性のメリットが感じられれば同性を省いて結婚する選択肢を考慮する。同性を始める前に知っておきたい30のこと。まとめ。その1、 事情がある場合を除き、できるだけ同棲をしておく。その2、同棲は自分の都合ではなく、お互いに同意を得て始める。その3、同棲を始めるなら少なくとも結婚前提、期限付きで始める。その4、どんな同棲でも期限付き、結婚前提という条件を設定する。その5、同棲の9つのメリットを確認する。その6、同棲のデメリットを確認しておく。その7、同棲を始めるタイミングをしっかり見極める。その8、同棲するとドキドキが増えるようになることを確保しておく。その9、同棲を始めるなら必ず期限を決めておく。その10、ダイエットをするなら同棲前に済ませておく。その11、同棲を始める前の旅行を検討しているなら同棲中にする。その12、同棲を始めれば必ず浮気をしていると考えない。その13、自分のパートナーが幻滅されないように注意する。その14、同棲はできるだけ借金のない状態で始めるようにする。その15、同棲を繰り返すならば成功率は無関係であることを理解する。その16、同棲前、結婚前は喧嘩が増えることを知っておき、特に注意しておく。その17、同棲に反対する親の気持ちも一つの考えとして理解する。その18、同棲を始める前に年の判別の役割分担について話し合っておく。その19、事情がない限りできるだけ同棲で結果を伝える。その20、元交際内での写真は同棲環境に持ち込まないようにする。その21、同棲に対する考え方を物語で終わらせず、きちんと行動に移す。その22、同棲は安全に離婚を防げるものではないことを理解しておく。その23、何のトラブルは起きないだろうではなく何かトラブルが起きるだろうと思いながら同棲を始める。その14、同棲のために仕事をやるなら本当に必要なのか十分慎重になっておく。その15、同棲が失敗する確率になる特徴を理解しておく。その16、だから始まった同棲は途中から結婚前提と期限を設ける。その17、期限付き結婚前提の条件を拒み続けるなら今度の交際にそのものを直す。その18、同棲に迷い続けて時間を無駄にしない。その19、同棲の必要性は周りの考えより自分たちの考えを尊重する。その30、同棲のメリットが感じられなければ同棲を省いて結婚する選択肢も考慮する。